なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。
というわけで、
はい、
何でしょう、11月入りました
そうです ね、
まあ、11月2日という、はい、ことになっております
ね。あと2ヶ月で2010年終わりますね。
終わります ね。なんか微妙なもんですね、
はい、
会う人会う人に
何でしょうか、
なんか1年早おますなとか、
あ
っという間に1年終わりますなとか、
はい、
まあ、そういう風に感じる人と付き合いが多くなってきたんですかね若い時っていうのはどうですか、はい、あんまりそんなに感じないもんですかね。
あー、でもやっぱり10代の時と比べると20代は、うん、早い気がしますね。
用事が増えると早いような気がするね。
あと慣れることが増えると、
あ
っという間に過ぎる気がしますね。
待つと長い感じがしますけども、
はい、
ねえ、
うん、
私もこういろんな用事入れたがるんですけど、
はい、
この頃すぐ来るような気がしてしまって、
あ、その用事が、
そう、
あ、
でも一応来年の3月とか、
はい、
それから7月、
あら、
8月、
ええ、
もう11月とも予定が入ってるんです。私、
あ、もう動き出してるんですか。
もう動き出してるんです。まあまあ1年やるやろなって思ってることがね、もうあったすぐ来んのかいなという感じがしますけどね。
一年中走り回ってありますね。
ありがとうございますということで、この頃大変なことで、はい、ユーストリームも今日もな、うん、わおということで、よろしくお願いしたいと思いますけれども、
はい、
京都三条ボンズカフェ始まりました。杉岡です。
ふにゃこです。
会長さん回ってきました。
新章です。
ユーストリーム映ってました。
トリーム、
そうです
ね、それは坂木原郁恵ちゃんのね、ユースクリーム、アイスクリームとか、
いや、いいですね歌が聴けるなんて。
2の日ですかね、
今日。あ、そういうことですね。11月
算数の日です。
算数の日だそうです。
本当に、
本当ですか。
今日作りました。
盛り上げていきましょう、はい、算数の日。もうあとちょっとで終わるけど、
まあ、あれですね、昨日は、
はい、
11月1日もちろんそうなんですけど、はい、うん、もうそれこそ一揃いで、
そうです ね。
で、まあ、11月はこれ、まあ番組的にも新しいテーマを掲げなければいけません、
うんうんうん、
しかしながら先週海津さんが、
はい、
もう1ヶ月同じテーマでいこうと、
そうでした、そうでした。
今月のテーマちょっと紹介しておきましょう。
はい、10月に引き続き、うん、タイムスリップできたらどの時代に行きたいですか。
もうこれもう先月も私いろんな時間帯を言いましたので、
はい、
時代を言いました、はい、今月も考えました。
そうですね、
はい、
せっかくテーマです。
そうです、そうです、
うん、
ふにゃこは どこが、
あ、私ね、うん、そうですね、杉若さんが若い時にタイムスリップして、
う
ん、ほんまに杉若さんはモテてたのかどうか、
あっと、これは見たいか、
確認したいですね。
モテてモテて、これ
もうね、もうね、それ聞き飽きてね、もう真っ赤になって思ってるんで。
本当だよって
どんだけかっこよかったよ。
かっこいいとかじゃないんですよ、
もう
ムードメーカーだからどうも見てます。おー、どうも見てますか。
ありがとうございます、
ね、ありがとうございますね。
今日も見てます。
あつし君、
上田あつしさん、
どうもありがとうございます。
そして聞いてます、テイキーさん、
テイキーさん、どうもありがと
うございます。今日も寝てます。
寝た飽きません、ね、
瞑想ですか。
何の話だ、あ、そう、でも、はい、そのかっこいいとかそうなんじゃない。小学校の時のは、
はい、
面白いやつか、スポーツができるやつ、
うん、まあ、そうですね、です
っごい勉強できるやつ、ね、
はい、
大体この3パターンじゃないですか。
モテます ね、
はい、私の場合一応この2つはこう押さえてたわけですよ。
はい、
だから
何ですかね、
だからバカなやつね、バカネタ持ってるやつ、
うん、ね、
そして、まあ、スポーツができる、
あ、なるほどね、テニスとかやってはりましたもんね。
そうです。でも小学校の時はもう草野球のヒーローじゃないですか。
うわ、
でしょ、
野球できたらモテますよね。
それでちょうど私が6年生ぐらいの時にサッカーが流行りだしました。
はい、あ、そうなんです
か、ね、当時鎌本選手とかそんな、
あ、
ね、 そんなもんですね。そうです。そうだと思います。いやい
や、ちょっと違うんじ
ゃないですか。あ、そうですか。
私の6年生の時、川本さん。
私6年
サッカーあったんですね。
あ、当たり前やから。
6年の時にメキシコオリンピックで銅メダル。
そうですよ。
え、日本が
だからそのだですから、梶田さんが中2か中3の時に私は6年ですからね。ですからもう、そう、じゃあ私はもう感受性の鋭い男ですから、もうあの、川本選手に憧れてみんなサッカーを。
いちいち自分褒めます
ね。いや、本当に。これが昔は青春ドラマ多かったわけですよ。
はぁ、金八先生とかですかね。
もっと古いね。夏木陽介。ね、そうですよね。龍ライター。
わからない。
龍ライターですよ。でっかい青春。そーらに。
仮面ライダーの主人公みたいな。
龍ライターは今朝のドラマに出てます。NHK ですよ。
夏木陽介さんもあの、ダカールラリーとかに出てますよ。
わかんない、存じ
上げ
ないですね。
知りませんね。あら、村野武則も知りません、ね、
知ってるじゃないですか。それ飛び出す青春。青春シリーズ。
はい。
あの頃の、ね、青春シリーズ良かったんですよ。
もうね、そういう話がいっぱいあるから、私確認したいんです、
は
い。
なるほど。
はい。
私はモテましたと言いますのは、
はい、
あのピーク、俺のピーク早く終わってますけど。
そう、
6年がピークでしたね。6年かい。小学校6年で誰でもモテる
じゃん。いや、小6でモテるってかなりいいんじゃないですか。
ああ、もう本当に、
はい、
なんかあの呼び出されて、もう林に連れて行かれました。
はい。
女子がそこ行ったら10人ぐらい取り囲まれて、
はい。
どの人が好きなんか言うてって言われて。
過去の栄光ってやつですね。
浸っとるよ。
それは言い過ぎとピークみたいなやつやね。
よくわかりませんけど。なるほど。
あ、今ここでですね、
Twitter
で上田敦さんよりまた、わあ、タイムラインが見えてるんですね。
いや、そんなんいつでもいいです。
お金借りてるの。覚えてますからね。
もういつでもいいです。そんなもん。今度おった時で。借りてるというか、はい、たまたま建て替えただけですから
。ああ、なるほど。そういう、あの、個人的なメッセージ。
困った時にはすぐ、もう、あの、ツイッターで、はよくれみたいに言いますけど。今のところも、なんとなく、まあ、維持してます。
なるほど。はい、じゃあ、上田さんも安心してもらって。
建て替えると借りてるはちゃうんですかね。
まあ、一緒なんですけど、気持ち的には貸したっていう気があんまりないんですよ、ね。
なるほど。建て替えたと。
そうそうそう。
この辺がね、言葉の微妙なところで。
気持ち、なんか、カスはちょっと嫌な感じじゃないですか。まあ、今日、まあ、建て替えとこうみたいな。
なるほどね。
あるじゃないですか。
うん、それいいかもしれないです ね。言い方がね。
ということで、
はい。
あの、皆さんのお便りをお待ちしております。
そうですね。ツイッターからもお待ちしておりますが、
はい、そういうことです。
コーナーの宛先、
はい、
ファックス 075-253-6901、075-253-6901。メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp。bonze@radiocafe.jp です。ボンズカフェと検索していただくと、ボンズカフェのホームページもご覧いただけます。そして先ほどからね、
う
ん、ツイッターでもたくさん投稿いただいてますが、
はい、
そちらもお気軽にお願いします。
ツイッターの不思議な世界ですね。
お、
私あの全然書き込んでませんけれど、
ちょっと続けましょうよ。
いやいやいやいや、もう本当に不思議な世界ですわ。
そうですか。
まあまあ私がちょっと遅れを取っとるかもしれませんけど、
はい、
いろんな方が毎日フォローしていただいて、
うん、
京都の方もおられれば宮城県もおられるし、
全国
なんかね、ありがたいことですけれども、
いいつながりですね。
まあね、本当に不思議なもんですなと、うん、
はい、
いう中で今日も進めてまいりたいと思います。本日の1曲目いきましょう。
竹上久美子さんで稲妻。
京都三条本部
京都三条ボンズカフェ。この番組は小音野菜総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。いやー、谷さん隠れてましたね。
資格を見つけましたね。ニューストリームでね。
いやいやいや、
眠たい時は向こうに。
なるほど、立って寝るという。偉いもんですよ、お坊さんは立ってでも寝れます。
あ、そうですか。
あらもん、
おお、なんか
脱水というのもありますよ。
あ、そうなんですか。
はい。
なんか忙しいサラリーマンとかがね、うん、電車で立ったまま寝たりとかしますけどね。
そうそうそう、あの時に膝カンなる。
なります。
あのよくあの、ほら、授業中に、
はい、
あのちょっと居眠ってなんかして、いきなり足がピンと伸びる時あるでしょ。
ありますね。
俺めっちゃ恥ずかしいわ。いきなりあの床バンとかやってしまって。
そう なんです。
あの、気づかずに逃げたのに、みたいな。
思ったより動くんですよね。
そうそう。
バーンって言ってね。
でも、そういう時、カイタさんはどうされるのかな。まあ、授業中に寝ないんですか、やっぱり。
そうそう。ラジオでは寝るけど、授業中は
寝ない。素晴らしい。私も授業は寝るもんということで。
そうだった
んですか。もう辞書の横にピローで書いてましたからね。
とんでもない、とんでもないお坊さんですね。
いやいやいやいや。なので、はい、まあまあ上手に寝るわけじゃないですか。
あ、なるほどね。
先生も、はい、こう例えばこう列にこう順番、この英語で答えなさいみたいなこう、はい、当てていきますけど、私ともう一人横山という男と、谷村という3人は飛ばすんです。
ほう。
どうせ答えへんだろうと。
その3人組は。
そういうこと。そういうことよ。
みんな寝てるんですか。
ほにゃこちゃんの笑顔見れました。さっきは何を書いていたんですか。
あ、見えなかったやん。
定期さん、ありがとう。
ちょっと近すぎてね。
ああ
、あの梶田さん休憩中って書いて
た。梶田さん休憩中とか書いてた。はい、まあそういうことでね。
はい、
まあ、当てられないわけですよ。
うーん、
で悔しいとも思わず、当時はラッキーと思っているんですけど、まあ寝るじゃないですか、はい、で寝て時々足がペインと伸びたりとかしたときに、みんなが一斉に見るじゃない。
そうですね。
その時にちょっと屈伸したり、ごまかしたりなんか。
今屈伸してたよって、
そんな思い出ありますよ、はい。タイムスリップすると。僕でもね、高校2年生、高校1年生でもですね、
はい、
高校1年生、高校2年生と、当時8ミリ映画。
うん。
8ミリ映画で学園祭映画を撮りました。
へ
ぇ、ね、そうですよ。8ミリですよ、カジさんね、当時は。8ミリフィルム。なんで首かしげですか。
そう、知らんな。
なんで、
そんな時代。
どんな、そうですやん。
そうですか。
そうですよ、8ミリから。
私らもハンディカム世代から。
嘘。
一緒じゃないですか、私
と。8ミリな、見た人はそうですよ。
はー。
それで撮るわけですよ。富士フィルム。
編集とかもしてたんですか。
スクリプターでやるわけですよ。
スクリプター、あ、切ったりとかする
ん
ですか。
そんなことです
。私でも映せますってやつだね。
キャッチコピーかなんか
ですね。そう、大木千景さんが CM になってました、これ。今、議員ですわ。
藤川シングルエイトってやつね。
ポンと言えるだけ。
今日はなんかあれですね、よう歌ってくれはりますね。
タイムスリッパってテーマやからね。
あ、いいですね。
ね。
そういうの知らないですから、どんどん。
あ、スリッパ。そこ聞き逃しまへんな。タイムスリッパ。タイムスリッパって言うじゃん。
もうね。
はい。それで、そんなんで撮ってですね。もう若かりし私の高校2年生の学生服の映像があるわけですよ、これ。
あ、すごい。
時代は偉いもんで、その当時は、8ミリで撮りました。はい、編集しまして、またこう、出来上がってきます。うん、ね。それを、数年前に、VHS テープに落としてるんです。
はい。
で、その VHS テープをまたこう DVD にね、変換できる時代になりましたからね。
うんうんうん、
逃げてませんけど、なりましたから、
はい。
まあ、保存できてるわけですよ。
へ
ぇ、シュッとしたもん。この間は違うスタッフに見てたら、はい、市原隼人に似てると言われましたね。
え
, 笑ってるよ、俺。ほんとほんと。私の若い時に。ほんとほんと。ほんと骨格だったのよ、私。今はもうボーリングのピンみたいなの出ますけど。
本当に。
え
ねえ。
ほんとだって。
ほんとですか。
そうですよ。
ほ
んと見せましょう。
ぜひお願いします、
はい、
あんまり信じられないので、
その当時から映画に凝っていた私としては今日のコーナー、
はい、待ってました、
いきたいと思いますので、はい、参ります。エリオーショーンの
もっと見たいから、
まだまだ
死ねません。ピリピリピリピリピーと、これね、
続いてね、
はい、続いてます、すみません。嫌なんですか、嫌なんですか、このコーナー。また私しんちゃんのこの本読んだ、確かに価値がございます。
あれもよ、続いてんな。
いや、それは皆さん楽しい。このコーナーを私の、まあ、たガス抜きの、なんでガス抜きやね
ガス抜きなんてしないでください。公共電波で。
すいません。会社さん。
厳しいお言葉。
そうですね。今日はですね、クレイジーキャッツの谷圭さんが、亡くなりました。クレイジーキャッツご存知ですか、ふにゃこは。
もちろん知ってます。
知ってますか。
はい。
けどその、黄金時代といいますか、
うん、
このすごかった時代がありますよね、カイトさん。
うん、
なんで知らん、今日なんか知らんなのそれで通そう思ってませんか、なんか。知らんわけないが
ね。私の V6 世代だ。
嘘こき、あ、まあ、それはまあ V6 今でも興味お持ちでもおかしくはありません。
私より若いですよ、多分。V6。
それは、まあ、嵐とかね、いろいろ、違うのやったっけ、ハリネズミ。
何ですか、それ。
そんなもないのか。
患者ニート。
ああ、そんな。患者ニート。
あれ、ゆずきちゃんは。どんな覚え方ですか。
なんか、響きが。あ、クレイジーキャッツ。
はい。
クレイジーキャッツのね、うん、あの、くにゃこのリーダーっつったの誰か知ってますか、
うん、植木ひとしさん。
と思うでしょ。
あれ違う。
違いますよね、本当は。
めっちゃ自信ありましたよ。はい、あと誰がいたかな。
もちろん植木ひとし大先生も、
はい。
あの、まあ、メンバーの、まあ、リーダー格。こっちはリーダー格ですよ、ある意味。うん、あの人お坊さんの息子さんね。
へ
ぇー。はいはい。花はじめさんという。知りませんか。
花はじめさんって、はい、なんか本とか書いてはれます本は書いてない。
本書いてませんね。多分。
すいません。
書いてるかもしれません。
書いてるかもしれませんよ。
勘違いでした。
ですね。まぁ、ちょっと先に亡くなられましたからね。
花はじめとクレイジーキャッツチューです、本当は。
これはコミックバンドですね、前からね。でもみんなそれぞれにジャズ、のアーティストっていうか。
めちゃめちゃ上手いんですよね、演奏とかはね。
で、これは、その、まあ、コミック芸にしていったという技術があるからこそなんです。誰かのピアノとは訳が違う。またいらんこと言わん
でよ。そんないらんこと言わんでいいんですよ。聞いといてわかんないですから。あ、そうですか。はい、それはユーストリームでしかわかんないです
か。そうですね。僕ね、でもカメラ大好きなんですよね。最近ちょっとテレビレビューは全然来ないんですけど、8年ほどやらせていただいて、はい、毎週楽しくて。そんなことはどうでもいい。
どうでもいいんですよ。
今日はクレイジーキャッツのその谷圭さん。谷圭さんの名前はダニー・ケイというね、コメディアンから来てます。はい、私は自然体ですね、と。
ボンズ・ボヤージさん。
ああ、うまいね。
ありがとうございます。
うまいねって。うん、
ボンズ・バヤシ。多分、フランス語のパロディやね、あれ。
ボン・ボヤージュのね。
は
い、
あ、
は
あ。
なるほど。
どういう話、
忘れましたよ。
で、ダニー・ケーから来たんですよね。まあ、
そうです
よ、はい。
で、まあ、僕、結構クレジキャッツに、
うん、
クレイジーキャッツの花はじめさんのおかげでこの世に出てきたっていうか
杉岡さんがですか。
そうなんです。
ほう、
実を言いますと、
はい、
私は
ですが切るんです、はい、
そういうことがあったんです。
今のどなたでしょうか。
渡辺陽一です。
あ、そうですか。
すいません。まあ、話
全然進まないです。
いや、ですから、クレイジーキャッツっていうのは、まあ、はい、ドリフターズさんよりも、まあ、言ったらちょっと大人の笑いというかね。まあ、僕らたちが小学校の時は、ちょっと大人の笑いで、子供にはちょっと分かりにくい退屈みたいなところがあったんですよ。
なるほど。
ドリフターズはもう分かりやすい、ドタバタもあり、はい、もう物は潰れるしみたいな。
うん、
けど、クレイジーキャッツがもうちょっとこう、もう一つ前の時は、もうそれこそナンセンスな、が無責任に、この世の中の風潮を、こう、緊張感を潰すようなお笑いをされてたわけです。で、映画も、まあ、結構あるんです。クレイジーキャッツ黄金大作戦とか、そういうコメディアンが今、まあ、今でも吉本の芸人さんがね、映画を作ったりとかしてますけど、はい、
うんうん、
もっとはちゃめちゃな、その普段もそのままクレイジーキャッツが出てるという、まあ、それぞれに役目はありますけど、キャラはそのままみたいなね。
へ
ー、今その吉本の芸人さんがほんまはおもろいボケとツッコミやけど、はい、映画の中ではシリアスな役とかしてるでしょ、
うん、本当に俳優さん顔負けの感
じ
で、ね、
そうじゃなくて、もうまさに、まあ、コント55号坂上二郎さんと橋本金ちゃん、
うんうんうん、
金ちゃんと、あ、じゃあ二郎さんと
、はい、
ね、飛びますそのコント55号のキャラで映画があると、クレイジーキャッツのそのそれぞれのキャラでその映画ができてるっていうね、
はい、
うんうん、そういう数々の作品が、まあ、この、実はクレイジー読本という本が、
う
ん、出版されておるわけ。また、しんちゃんのこの本読んだじゃないんですけど、
はい、
実はその中に、今日は何が言いたいかと言いますと、
はい、
言うてやって頼まれたから言うわけではありませんけれども、
はい、
言うで今から、僕の、無二の親友が、
はい、
実はその本のもう資料提供というか、もう彼はもう映画僕以上に詳しい、もう何でも僕質問答えてくれるんですけど、僕の影の映画ブレーンなんですけど、
はい、
彼が資料提供しているというクレイジー読本、クレイジーキャッツのそのまあ集大成といいますかね、
はい、
が出版されましたので、
へ、
映画と関係ないようですけど、映画とかテレビ、クレイジーキャッツがそういう、うん、活躍したそういう、映像の ネタですね。どんな作品があったとか、テレビ番組がどんなあったとか、いうことを、まあ、谷啓さんの、まあ、この、はい、あれも含めてですけども、で、まあ、花はじめに助けてもらったというのは何かということをちょっと時間教えますけど、
はい、
そのゲバゲバ90分という番組が、またで私の世代34年前後の方々、
はい、
それ以上の方は多分知ってあると思いますね、カイトさん。
知らんな。
これ。
ありがとうございます。
これこう来てもらうと。はい、今日知らんなで通すんですよ。うん、はい、ゲバゲバ90分ってこれね、あの多分ふにゃっこの世代やと、ひょうきん族とか。
ひょうきん族時代じゃないですか。
まあ、もっと若いんだ。
ドリフター、いや、なんやろ、志村けんの、なんだかな。
ああ、バカ殿様。
とかになりますね。うん、めっちゃ
ひょうきん族はもっと前やね、だから。
うん、そうですね。
ちょっと前。そのもう一つ、もう一つ前ぐらいに、その、ゲバゲバ90分というね、もうこれもう本当にもう、うん、ほんまにこの子供も心もつかむ。
うん、
大人の心も掴むけど大人も怒らすみたいな、うん、まあ言うたらナンセンスお笑い番組があったんです。でなんかコント、ショートコント、まあ結構あの、モンティパイソンとかね、その外国のね、お笑い系の、まあ、そのテイストもありので、
うん、
真面目なシリアスな俳優さんがそこではコントをやるとか、うん、そんなのがありまして、うん、その中に、こう、ショートで、うん、あの、インサートで、その、ヒッピーみたいな格好で、まあ、
はい、
ちょっとロンゲーというか、まあ、なんかそういうサイケデリックな衣装を着た、はい、花はじめが急に現れて、はい、あっと驚くためごろーっていうのがあったんです。はい、ありましたね。
それはありました、
ね。あ、なんじゃ見た、今の、今の言ってくれた。気になるな、ユーストリーム。はい。
確かにそのフレーズは聞いたことありますね。
でしょ？
はい。
これがですね、私当時小学校3年のいじめられっ子の僕に光を与えたわけですね。で、いじめられっ子もんはいじめられっ子もん同士で仲良くなるわけですよ。で、いじめられっ子もん同士の中で、
はい、
私がその受けてたわけですね。
なるほど。
そのゲバゲバ90分のあっと驚く食べ頃のモノマネが、
はい、
はい、それでそのいじめられっ子同士で傷の舐めをしてですね、あのあっと驚くためごろやったよかみたいな、えりょうちゃんできんねんみたいな、できんねんかみたいな、
あ、はい、
それで、あのふっと驚くためごろっていうのをやったら、そのいじめられっ子仲間でバカウケで、そのバカウケすぎていじめっ子に気づかれたんですね。
あら危ない。
はい、そうしたらそのいじめっ子 このトップみたいなナンバーワンとナンバーツーおりまして、は
い、
ナンバーワンに呼び出されて、
あ、怖い怖い、
おもろいんけん、みんなの前でやってくれや、言われたんです。
はい、
ところがその私もその時本当にこんなもうようしゃべらへんいじめられっ子というか、おとなしい子で、
あ、そうだったんですね。
はい、それでそのまあ、もうとりあえずやったわけですよ。
はい、
ほなそのナンバーワンはさすがに、あ、似てへんやんけとか言うわけですよ、
うんうん、
ところがこのナンバーツーがもういたこ気に入ってくれまして、りょうちゃんおもろいやんけ言うて、うち遊びにおいでやって誘われたのが、
はい、
僕のそのこのいじめられっ子から、
はい、
卒業ナンバー2に呼んでもらうということは、
はい、
もうそのナンバー2でもそいつはね悪いやつじゃないんですよ。ただもう人気者でもうそのナンバー1にも言うこと聞くくらいの頭も頭脳も明晰でね、
うん、
その彼がさっき言う無二の親友というその資料を提供しているその彼なんです。だから今も付き合ってるんです。
あ、すごい。
で、彼のおかげで僕は人前で喋れるようになり、
はい、
もう今も40年以上のお付き合いになってるんですよ。
うわ、
はい、ですから彼が、
はい、
まあ、今までもいろんなキネマ旬報とかいろんなまあそういうところで、うん、ちょっとゴーストライター的な、まあ、うん、情報提供とかいろいろしてるんですけど、まあ、今度一冊の本になりまして、
はい、
そこもちろん著者はちゃんとした評論、ね、映画評論家の方ですけれども、うん、そういう裏でやっぱりたくさんのスタッフがいますから。
そうですね。
まあ、それでちょっと私もその本を、今日はこの本を読んだじゃないんですけど、
はい、
ちょっと宣伝させていただいたと。
ちょっといい話でしたね。
はい。で、彼の。
最近出たんですか？
最近出た。もう、まあ、もなく、もう出て、まあ、その書状版を私もいただいたんですけど。
はい、あ、そうですか。
はい。
なんか題名とかはあるんですか？
クレイジードッグ本だったと思う。主に、植木仁さんが作品たくさん出てますけども。
はい。
クレイジーキャッツの、まあ、いろんな、うん、あの作品、
うん、
テレビからそれから映画からいろんなことが紹介されてる、はあ、これぐらいの分厚いこれぐらいで、まあ、これぐらいあの結構な本ですよ。面白いですね。映画好きにはたまりませんね。
あ、はい、なるほど。
だってクレイジーキャッツ大作戦とかその、うん、あの DVD も本当にね 結構の値段するんですよ、本当人気があるから。
へえ、
はい、なかなかオークションでも下がりません、上がってばっかり。
へえ、未だ人気なんですね。
ですんで、
はい、
谷圭さんも出てはります、ガチョンということでございました。ってます
ね、
はい、はい、というわけで、
はい、
2曲目いきますか。
はい、はい、いきましょうか。ザ・メイフラワーズで What you gonna do。
京都三条ボンズカフェ、ボイスドラマも聞いてください。
任せます。京都三条ボンズカフェ、この番組は正月や総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
うん、
ね、まあ、今日はね、
はい、
素晴らしいゲストにお越しいただきながら、ちょっと時間を押してしまいましたけど、はい、この後半はこってりと、
はい、
ゲストコーナー、ちょっとスタジオが暑苦しい雰囲気になりましたけど、
またヒートアップするかもしれないですね。
そうですね、
はい、
ご紹介申し上げます。その前にいきます、はい、おたけびでございます。
お願いします、
はい、どうやったかな。ね、いきますよ。それぞれの人生に学びあり。ご紹介しましょう。
本日のゲストは、はい、京都在住市民ジャーナリストの大山芳雄さんにお越しいただきました。
ようこそ。
あ、こんばんは。
ようこそお越しくださいました。
大山芳雄です。
どうも。
どうもどうも。
大山っていう感じですね。
はい、大山さんは、
はい、
この風貌から言いますと、
はい、
70年代の、
はい、
私たちの学生の頃に、こういうあのね、丹田のね、来た学生さんとかね、はい、いたもんでございます。
あ、そうですか。
学生さんに見えます。
もう学生さんに見えますね。でもなんか
どういう学生ですか。
いや、なんか世の中に戦ってる。
はい、世の中
戦ってる感じですよね。
70年代です、ね、
70年代。
やっぱヘルメットとかかぶって。
いや、まあヘルメットまでいかないです。もうちょっと世の中が落ち着いてきたぐらいの感じです。
あ、いや、自分今ヘルメットかぶってるんですよ。
何すか、毎日。
え、なんでですか。
あの建築現場で、ね、
仕事じゃないですか。
そうね、うん、安全帯と。
ありがとうございます。今日はようこそ。
いえいえ、
ね、市民ジャーナリストというぐらいですから、はい、いろいろ活動されているわけでございますけども、
うん、
私もお出会いさせていただいて、
はい、
不思議なご縁と、まあ、何でしょうか、引き寄せられるかのように、
はい、
お互いに意気投合したという
なんか恋話してるみたいですね。
いや、本当に、
はい、
大山さん、インドにもね、
はい、
お住まいだったことが。
そうなんですか。
うん、住んでたのはどっちかというとネパール
な
んですけど、まあ、インドも、ね、あの金がなくなった時にお寺にお世話になりまして、南無妙法蓮華経ありがとうございますって。
そう、
うん、
あの我が宗派のお寺さんの方でね、
はい、
滞在されてたりして、
へ
え、まあ、いろいろ、そしておつながりで、この間ちょっとお会いしたと。
はい、
まあ、あの今日はですね、いろいろ、まあ、いろんなことをやってはるんで。
そうなんですよね。
まあ、絞っていきたいとは思うんですね。
そうですね。
市民活動というか、うん、市民ジャーナリストとして、
はい、
まあ、いろいろ問題提起もされているということなんでございますけども、
うんうん、
今日は何をご紹介したいかと言いますと、
はい、
11月16日今月、
はい、
はい、
ね、
そうなんですよ。
ボンドクラブハウス堀北なんで、
はい、
実は、フォーラムといいますか、
うん、
集いがございます。
お、
はい、
あ、火曜日ですね。
そうなんです、平日なんですよ、
はい、でラジオに来る前に私もそこに顔を出して、
うん、
ちょっとこっちへ来ると
なるほど
いう予定をしておりますが、
はい、
うん、何があるかというのはちょっと大山さんから。
あ、はい、はい、じゃあなんか最後じゃなかった。
いや、まあ、それは、冒頭バウンと言っときましょう。
ぜひ、お願いします。
まあ、これが一番伝えたかったことなんで、はい、ありがとうございます。今回は、ポンズクラブという素晴らしい、場所に出会わせていただいて、
うん、
東アジアの虹の旅という、まあ、企画がありまして、うん、
はい、
これがもうすぐ始まるんですよ。もう、プレ、虹の旅は始まってるんです。ああ、これどこかっていうと、
はい、
福岡で始まりました。
福岡から、
はい、
はい、
これはプレですね、
はい、
だ自分たちの仲間が企画したわけじゃないんだけど、まあ、つながって、はい、便乗して、まあ、やってるっていう感じなんですけど、それ南北コリアの友達店っていうのがあるんですよ、
はいはい、
それはね、JVC ジャパンボランティアセンターさんで、まあ、10年ほどもやっていらっしゃる、うん、その、まあ、北朝鮮ね、まあ、北朝鮮と韓国、そしてあと日本、まあ、日本の中でも、まあ、特に在日の方の子供たちに絵を描いてもらって、それをまあ展示する活動をまあ10年やってるんですよね。
はい、
聞いたことありました。
あ、聞いたことあります。
ありますよね。はい、去年はあの立命館関係で、この辺でもう20か所ぐらいでやったと思うんですよ、はい、京都で。まあね、あの東条人の近所にもね、ありますもんね、朝鮮学校とかやっぱ。なんか法然院ではそういう北朝鮮関係のそういうイベントも以前やられたとかいう噂を聞いたんですけど、
はいはい、北朝鮮にミルクを送ろうみたいなね、
はあ、はい、何年前ぐらいなんですか。
4、5年前から2、3年前にかけてですかね。
ああ
、はい、
2、3年前からもうやってないんですか。
いや、向こうの情勢がちょっと、うん、だから勝手に送ってるのは送ってるんですけど、うちの活動はちょっとみたいな感じですね。
まあ、はい、2、3年前に変わったんですよね、政権が。
うん、あ、
それまでは、
はい、
食料支援とか、
はい、
もうすごいやってて、
はい、
ね、南北で100万人ぐらい の、うん、韓国の人たちが北朝鮮に、うん、行ったらしいですね。
お、
うん、何しに変わったんですか。まあ、支援しに、
支援じゃないですか。うん、まあそれがその今の大統領である、
うん、
イ・ミョンバクという大統領さんがいるんですけど、
はいはい、
その大統領さんになってから突然ストップ、ダメ、やっちゃダメと、敵だから支援しちゃダメということになって、
は
いはい、で支援ができなくなったそうなんですよ。
うん、
で実際にこの今度ボーンズカフェに来ていらっしゃるキム・ヨンファンさんという韓国人の方をお迎えしてるんですが、
はい、
そのキム・ヨンファンさ
ん
に、
うん、
聞いた話なんですよね。やっぱりそれを気がつくきっかけになったのが、
はいはいはい、
ね、
なるほど、
うん、
その16日もキム・ヨンファンさんのお話がメインで展開すると、
そうです、はい、
いうことですね。東アジアの平和づくりというテーマで、
まあ、これ自分が勝手に苦し紛れに書いたんですけど、
言わんでよろし
い。すいません。まあでも、まあ内容は、まあ、
そういう内容ですもんね。
う
ん、
内容は、まあそういう内容に。
東アジアが一つにならなければ。
そうそう、ね。やっぱりご近所さんから仲良くせんと、
そうそうそう、
アメリカさんとも喧嘩はしたくないけども、うん、
したくないけど、
でもとりあえずやっぱりね、もう一番仲良くしなくちゃあんない、ね、近場で、ご近所でさ、
揉めてる場合ちゃうと。
そう。
これ町内で考えたら、まあなんとなくこう気が合わへん人はおるけど、まあ向かいの人とやっぱ挨拶せなきゃいかんやろみたいなことじゃないですか。
うん、そうですね。
窓なりでももうほんのちょっと境界線で揉めてから肌肌になって仲悪いでっていうこともよくあるけどね。
うん、
実際問題。けどまあ、うん、話せばわかると。
うん、
思いません。
例えば、うん、その食料とか物を送ったと、うん、支援で送ったとするじゃないですか、はい、
うん、
そしたらちゃんと市民、うん、向こうの市民に届くんですかね、それともお偉いさんのところで止まっちゃう、うん、
金で送ったらなんか止まっちゃいそうですね。わかんないですね。でも物で送ったらそんな、うん、ね、お米ばっかりかめてもしょうがないやんね、権力者だって、
うん、
まあ、たかが知れてますよ、米だったら。
うん、
今ね100万トン、北ではね100万トンの米が足んないらしいですよ、うん、
それ年間100万トン
で、逆に南では100万トンの米が余っちゃってる。
あ、
今までそれを送ってちょうどゼロだったのに、
うん、
もう南は南で今度保管が大変なんですよ。100万トンなんて口で言うのは簡単ですけど、実際目の前で100万トンの米見たらどう思うか
ね。確かに見たことないですね、100万トンのお米は。
だからお米って、うん、冷やしとかないと悪くなっちゃうから、
う
ん、保管するにはでっかい冷蔵庫が必要なんですよね。
なるほど。
そう、まあ、 そういう負担で苦しんでるっていう話で、結局、うん、うん、まあ、そのキム・ヨンファンさんという方、
はい、
まあ、簡単にプロフィールを紹介したいんです
けど、はいはい、
まあ、1972年、
はい、
韓国生まれ、
うん、
今37歳なんですよね、
はい、
まだ若くて、ね、すごい笑顔が、あの、こうやって、まあ、ちょっと写真の写りはあるんですけど、まあ、笑顔がすごく素敵な、
はいはい、
お兄さんなんです。で、まあ、あの96年だから24歳の頃ですね、まあ、韓国の NGO、うん、オリニョッケドームっていう、まあ、NGO で、まあ、平和活動を始めたと、
は
い、で25歳の時に日本に初めて来て、うん、北海道あの朱鞠内湖っていう湖がありますけど、そこで、はい、あの雨竜ダムというダムを作ってたらしいんですよ、戦争中に、
はい、
うん、戦争中に半島から、まあ、あの強制連行されてきた、
うん、
その朝鮮の方々を、
はい、
あの、まあ、強制労働させてた場所なんですよね。で200人以上の、まあ、半島の方がそこにあの亡くなったまま埋められちゃっていると。
うーん、
でもう足元の砂を30センチ掘ったら骨が出てきたみたいな、
うーん、
もう誰のものとも、ね、分かんない骨がいっぱい出てきて、
はいはい、
でそれを、復元して、
はい、
でいろんな文献とかも調査して、
うん、
で、まあ、故国の自分、あ、まあ、その遺族のところに送り返しという活動をずっとやってたんですよ。
なるほど。
このキム・ヨンハンさん、
はいはい、
まあ、一時期なんか事務局長みたいなこともずっとやってたみたい で、
うん、
でもうすごい、それでもう日本人にガーンって信頼受けちゃって、もうできで、それから、高知県、
うん、
の草の家という平和資料館にあの勤め始めて、うん、まあ、5年間事務局長やってるんですよね。うん、若いんですが 30代前半ですよね、
まあ、
ね、の頃に事務局長5年もやってて、もう日本語ペラペラなんですよ。だからあの本当に日本語で普通に聞けますよ。
なるほど。
何でも、
うん、
あ、なるほど、ね、
はい、その方のお話、
じゃあそのお話、ね、その16日も全部日本語で、うん、お話してくださるんですかね、
はい、
うん、
でスライドもあの実際に北朝鮮にあの行って撮ってきた写真とか、普通の北朝鮮の顔をあの 写真で、日本ではめったに見ることのできないあの、ね、素晴らしい、はい、あの 写真なんで、
それ
見てください、
はい、
まあ、素晴らしいで普通なんですけど、普通の北朝鮮が写ってるんですよ、そこには。
なるほど。
なんでマスコミとかってさ、もう軍隊が行進してたり、
うん、
マスゲームやってたりとか、
うん、
食料がないとかさ、
はいはい、
もうネガティブなイメージしか流さないじゃないですか、はい、今最近の日本のマスコミ、
うん、はいはい、
これ異常ですよ、もうこれはね、もうやばい、
うん、
普通にまあ平常生活してるね、風景とかも入れんとね、
うん
うん、
そうそうそう、もうね、あの本当に一回このキム・ヨンファンさんの話聞いてほしいんですよ、
うん、はい、これはぜひ皆さんお越しいただきたいと思います、
はい、
11月16日、
はい、
6時半会場7時から、あと交流会でまあいろいろミュージックパフォーマンスなんかもあったりしまして、
はい、
ここにゲストに来たツチノコ家族の、
あ、はい、
ケタチノさんとかも来てくれる、
あ、ね、ケタチノさんも、
その先ほどの子供たちの絵画展もちょっと作品が、
あ、そうです
か、並べられたらなという、
まあ15点ぐらいは、
はい、
あ、すごい、
まあ、いかんせん、まあ、あの狭い町屋ですので、
うん、
あのガンガンミュージックをされるとちょっとね
土壁が、
土壁が土の子が土壁落としたみたいな
素晴らしい場所ですよ、
そこを、まあ、大山さんが、
はい、
あの適当に
いい
感じで演奏していただくんですけど、
おいくらぐらいかかるんですか。
あ、参加費カンパですね。
あ、そうなんですね、うん、
これ食事付きとなっておりますけれども、
食事付き、
飲食付きです。
はい。はい。
まあ、酒はマッコリと、
はい、
まあ、日本酒ぐらいは。
なるほど。いうことでございまして。
はい。
それで、まあ、はい、実は、大山さんの、これまで大山さんを、ちょっと曲を挟んで、
はい。
お聞きしようかなと思うんでございますけども。
そうですね。
その曲がいつもですと、
はい。
ゲストの方がお持ちいただく CD ということになっております。
そうなんです。
もしかしてゲスト曲ということになっておりますけれども、
はい、
今日は
なんと、
多分その日16日も、
はい、
大山さんも演奏しちゃうのかなみたいなことなんですけども、
はい、なんと生演奏で、
今日は生演奏で。
はい。
いいですか。
いいですよ。
はい。
やりますよ。
ありがとうございます。
じゃあ生演奏で、うん、今日
楽器3つほど持ってるって聞いたんですけど、
まず何をお持ちでしょうか今日は。
じゃあまずこれで。
そちらの楽器はバンスリーですかね。
はい。
インドの楽器でしたっけ。
はい。インドの笛です。横笛。
横笛。
うん。
はい。それでは、大山義明さん、
よしよしよしよ
さん。大山義雄さん生演奏です。うん、お聴きください。
はい。
お願いします。贅沢ですね。
いいですね。
うん、
ちょっとこう悠久のなんとかみたいな感じで、
うん、楽器できるっていいですね。
いいですね。
これどれぐらいかかるんですか、こう弾けるようになるまで、吹けるようになるまで。
いや早い人だったらもう半年ぐらいでもうワンガン吹いてますよ。
へ、音出すの自体は簡単なんですか。
そんな難しくないですね、バンスリーは。
そうですか。
いろんな楽器があるんですね。
やっぱ楽器ってやっぱりね、あのお金なくて楽しむ遊びとしては一番やっぱりベーシックなものだと思うんですよね。
うん、
楽
器、
あ、
うん、音遊びっていうんですか。もう
なるほど。
うん、誰かと、まあ一人で吹いてもいいし、一人遊びもできるし、誰かとコミュニケートしてもやっぱり楽しい。
うん、
まあ特に付き合った男女とかでね。楽器遊びしたこれはもうお金いらないですよね。
語り合うかのようにね。
うわ、付き合った男女はお金いらないよね。
いりません。
いりません。あ、いいんですか。
あ、またまたツイッターで感想がありがとうございます。ボンズボヤー、私読めない。ボヤージュさん、バンスリーの音色いいですね。
いいですね。やっぱりね、今おっしゃるように、
うん、
まあ男女お金かかりますけど、楽器の、は
い、そうなんです。そんなことないと思いますけどね。
よく言うよ、近頃の女がよ、なんて。
いやいやいや、お金なんて必要ないです
よ。本当かよ。
はい。
まあいいけど、まあそれより大山さん、
そうなんです。
まあまああのまあこういろんな活動されてますけど、
うん、
実はまあ 今までそのいろんなことされてる中で一番こう力が入っている。
そうですね。今もうこれメインですね、うん、やっぱり。
何かとちょっとおっしゃっていただくと。
うん。あの、原子力発電の問題なんですよ。
原発の問題ですね。
うん。まあ、どっから話していいのか。とりあえず、やっぱこの間COP10っていうのが、あの、ついこの間終わった、名古屋でやったんですけども、はい、まあそこで、まあ若いお兄さんたちが集まって、うん、日本人のお兄さんたちが、もう、訴えてたんだよね。もう変えようって、この国を変えようって言って、それ普通の子だよ、全然政治団体とかじゃなくて、あの普通のミュージシャンとか、あのうん、本当若い20代前半ぐらいのね、隼人君なんていうお兄ちゃんがね、もうみんなガーンって集めちゃって、で、あのイベントやったりしたんですよ。でそこでやっぱり、あの今上関町っていう、あの山口県の上関町の問題が今すごい大変なんですよ。うん、
はい、そこにあの施設が作られるってことですか？
うん、ただ作られるだけじゃなくて、まず作るのためには海を埋め立てなくちゃなんないんですよ。それがね大問題で、もうものすごい綺麗な海で、もう冠ウミスズメとかスナメリとかっていう世界でも希少な生物がそこでまだ暮らしているのが分かってきたんですよ、最近になってようやく。その海を、あの昔古いもう環境アセスメントで全然スナメリも何にも分かんなかったくせに、もうそれで通ってるからもう埋めていいんだみたいなノリで、もう埋め立てを強行しようと今まさにしてるんですよ。もう
この間からね、そう、
ついこの間からね、
そう
今やってるんですよ。もうその巨大な
の、同化してるよな本当にと、
う
ん、
もう同化してますよ、
同化してるだろ、う
ん、でも必要な施設なんじゃないんですか？
いや、必要かどうかっていうのは人間が決めることで、あの神様が決めてる必要って、もう特にもうオーバーしてるかなと思うんですけど、あの電気は今事実として関西、あっちの中国電力では、あの足りてます、余ってますも
ん、うん、あ、そうなんですね。
そうそう、はい、エネルギーバランス、ベストミックスとか言って、あの火力を減らして、で二酸化炭素の排出を抑えて、で原子力を増やそうみたいな、そういう国策でこの国がやってるんですよ。だから、あの中国電力も原発をもっと作ろうってやってるんですよね。でその場所として上関というものすごく綺麗な場所に、あの上関町の田の浦という綺麗なところの中で一番綺麗な場所にそれを作ろうというすごい決定をしてくれて、でその目の前にあるのが岩井島というハートの形をした島があるんですよ。
はい、
まあ、今岩井島というすごい、もう日本でもあのすごいね、焦点浴びてると思うんですけど、まあ映画もできましてね、あの氷の島っていうのと水鉢の葉と地球の回転という、まあ日本の映画できて、このもう日本中のね客を今やっと浴び始めている島があるんですけど、そこのまあおじいさんおばあさんたちはもう28年前からあの反対してるんですよ、ずっと反対して、それも全部多数決の力で追いやられちゃって、結局選挙も負けて、もう許可が下りました、もう決まりました、でもう今はもうね、実力で止めるしかないって言って、巨大な大船の脇に小さな漁船がへばりついて動くなって毎日ずっとやってます、今でももう2週間ぐらいやってるんじゃないですか。
そんなことが日本で起こってるんですね。
そうなんですよ、今
全然知らなかったです。報道とかもされてるんですか、そういうことって。
全国版ではまずされないですよね。もう全国版では全くされない。だから知らないんで普通なんですよ。本当に知られてない。自分だって3年ぐらい前まで知らなかったです。本当。
例えばそういうなんか活動とかで支援したいなって思ったら、どういうふうに参加していけばいいもんなんですか？
まあ、まずはあの知りたいって思うことじゃないですか。あの知りたいと思う、だからあのそのニュースを普通にいたら、新聞でもテレビでもやりませんから、さっき言った北朝鮮の問題もそうやけど、あの自分から情報を求めていかないと、なかなかあの、
そうですね、
ね、 知れないですよ、うん、だから、
なるほどね、
まず知りたいと思えば、はい、自然にあのいろんな、ね、知るというところから
そうそうそう
アンテナが開いて
そ, うです、ね、
そっからもう開き
だからね、普通に流れてるメディアなんていうのを信じちゃダメよ、
はい、例えばどういうのを見たら正解なんですか
それはこの私たちと喋ることですね。
おあなるほど
ね、小山さん、
そうですね、
直接ってことですか。
そうですよ、だってもう、うん、テレビでいらんこと言ってはいけないという一つの報道規制もあれば、
そうですね、
それぞれにテレビ局、ラジオ局、まあラジオカフェは懐深いと俺は思ってる、こんな好きなこと言わせてもらってるので、
はいはい、
でも普通には、うん、それを言っちゃもう局ごと潰されるよというすごい圧力もあるんですよ、
うんね、
だからいろんなことが絡んでるから、うん、でもそれ一つ一つ精査も難しいけれども、知っておくか知っておかないか、
うん、
知らないままのほほんと時代を過ごしていくかどうかっていうね、非常にこの今知らんままでも生きていけるもの、
そうなんですよね、
まあ、でも知ってほしいことがあるんですよ。最後2分だけいいですか。2分
どうぞどうぞ
いいですか、はい、あの知ってほしいことはもう一つが、はい、その原子力の問題なんですけども、はい、これ平和利用平和利用と今まで言われて、うん、使えば使うほど増えるエネルギーが言うてで国民みんなねあの信じてきたじゃないですか。
そうですね、
三原則作らない持たない、ね、持ち込ませないと、うん、その作らない作らない作らないと言いつつ、うん、実はこういうことが分かって最近。
え、なんですか？
そう。
いや、これなんですよ、はい、問題は。
1969年に財務省で作成された、はい、ね、外交政策大綱に、うん、まあ、核兵器については当面保有しない措置を取るが、うん、核兵器製造の経済的、技術的ポテンシャルは常に保持するという文書が記載されているという。
怖い。
これ国民知ってますかと。いう質問をされてる、その原子力行政を問い直す宗教者の会というのがね、もあるし。
そうそう、まあみんな知ってますよ ね, ね。みんな本当にふざけんなって感じですよね。こんなの一言も言ってないじゃないですか。
そうそう。
ね、あの、完全に国民を騙してきたわけじゃないですか。
うん、
だって、その、具体的に持ち勘ないからもう本筋だけで言っちゃうしかないんだけど、はい、その核兵器を作るために必要な技術的なポテンシャルって何かって具体的に指すと、まずは、
はい、
広島に落ちた広島型の原爆はウラン濃縮、うん、ウランを濃縮してやる原爆、はい、それはウラン濃縮工場が必要なんですよ、
は
い、で長崎に落ちたプルトニウム型を作るためには、うん、原発のゴミからプルトニウムを取り出す再処理工場、それをが2つ目、再処理工場、うん、そしてそれをさらに増殖して純粋なプルトニウムを作るというのが福井に今できようとしているモンジュ、はい、高速増殖炉、この3つが必要なんですよ、はい、具体的に、
はい、
でこの3つこうやって年表をねずっと、うん、まあ、作ったけどもう時間ないから説明しきれないですね。あとよろしくお願いします。
すごいたくさんまとめてくださってるんですね。だからね、
そこは今このくくりですけど、
はい、
この資料、あの大山さんがまとめた資料、はい、まあ個人的に調べたら出てきますけれども、まあ、これまとめてくれました。
これ分かりやすいですよ。
そしてこの資料、今あの、はい、某、堀北庵、某って言うでしょ。
はい。
16日に、このあの、東アジアの虹の旅に来ていただいた方には、漏れなくこの資料を、
はい。
あの、まあ、手にしていただけますし、これで、あ、こんなことになってるんだということで勉強していただくとね。
は
い。その日、大山さんもおられますし。
やっぱり直接聞かないと分かんないですからね。
そうそう、ね。食い物もあります。
そう、仕事帰りとかにね。
だからぜひ覗いてもらって、はい、山さんまたその日またお会いしますけど、
またお願いします、
ね、はい、その日はラジオの日ですけど、はい、
うん、
私はギリギリまでそっちに参加させていただいて、
なるほど、
こっちに飛んでこようと。
ありがとうございました、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは京都在住市民ジャーナリストの大山義夫さんにお越しいただきました。
まあね、まあ本当にこうそういう能天気に日々過ごせるようになっちゃってるのよ、
うん、
本当はそうじゃないところいっぱいあるんですよ。気づかなければならないことがいっぱいあるんだけど、
はい、
気づかせまいとしている動きもあるということを踏まえておいていただきたい、うん、
どこかの国と一緒ですよね。
本当ですよ、これ気をつけないと、ね、ということで、もうあっという間の1時間でございました。
京都三条ボンズカフェ、この番組は正午院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
梶田さんはこの実態知ったかったでしょ。
いや知らんな
やっぱさ最後に
勉強
ありがとうございました。
勉強
ということで京都三条ボンズカフェ杉若でした。
ふにゃこでした。
でした
ガチョーン。
ありがとうございました。
ありがとうございます。あらら。